それでは、御言葉の解き明かしの前に、しばし、最初に祈りをさせてください。天の神様、今から、ヤコブの手紙、今日が最後になりますが、この箇所から共に、神様が私たちに、語りかけている御言葉を、あなたからいただきたいと思っています。どうぞ神様が私たち一人一人の内なる魂の中に語りかけてくださいますように、どうぞしもべたちは聞きますので、どうぞ働いてください。委ねて主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは、今日で、ヤコブの手紙実は最後なんですね。でこの中でヤコブが私たちに何を語りかけたい、神様の導きとして、これ語りかけるということについて共に、考えて、またその御言葉をこう味わってみたいと思いますが、全てのことの基盤に祈りをということで、特に今日は祈りのことについて皆さんと一緒に考えてみたいと思います。私たちのこのお隣の国ということで、日本の隣の国ってどこでしょうか。皆さん見方はあるかもしれませんけども、なかなか、もちろん中国も隣の国なんですけども、ロシアも加わるんですけれども、やっぱり一番私たちのこう関わりがある国というと多分韓国と台湾だと思うんですね。花巻からは実を言うと、台湾に直接行く飛行機が本来であれば飛んでいます。今はコロナのために国際便は飛んでいません。花巻から直接台湾に実は行くことができるんですね。上海にもそうなんですが、で、隣の韓国ですけども、人口が約5185万人、日本の半分以下、ちょうど半分に近いですね。世界では25番目に人口の多い国だそうです。でクリスチャンは1504万人、約 29%、 約3割の人たちがクリスチャンで、これは実を言うと韓国では実は仏教徒よりもクリスチャンの方が多いんですね、数としては。でその次に、台湾ですが、台湾は2360万人で、クリスチャンの数は92万人、約 3.9% いますが、実を言うと今すごく台湾はクリスチャンの数が増えていまして、ある人はもう 5% 超えてるんじゃないかということなんです。これちょっと古い統計なの で特にここ数年台湾は台北や大きい都市で、クリスチャンの数が増えているそうです。それに対して日本ですが、日本は1億2581万人の人口です。これもちょっと古いですが、世界で11番目に、人口が多い国ですが、残念ながら日本はもう世界で冠たるクリスチャンの割合が少ない国です。本当に世界に23億ぐらいのだったクリスチャンの方がいらっしゃるみたいなんですが、そのうち、3分の1ぐらい以上ですね、クリスチャンの人がいるんですが、日本はなんと 0.83% しかいないということで、本当にびっくりするくらい先進国の中では特にクリスチャンが少ない、そういう中でですね、共に、いろいろなことはこう考えられるわけなんですが、でその中でじゃあどうして韓国は、30% もクリスチャン人が多い、ちょっと書いてますよね。韓国の教会は祈る教会というようにこう出てるんですが、こういうふうに韓国の教会は祈るところをこう見ることができる、祈りますし、どんな若い人たちもみんなこう祈る。でこのぐらいですねたくさん、結構ね、韓国の大きい教会1000人以上のいる教会がたくさんありまして、こういうメガチャーチみたいなのがたくさんありますよね。でこういうところでみんなで一斉にこう祈るというシーンを各国に行くとですね見られる ですね。ちょっと日本だとね、みんながこうわーって祈るとちょっと圧倒されちゃうんですけれども、こういうスタイルは結構韓国では珍しくないということで、韓国はどういう教会かというと、よく言われているのは大変祈る教会であるということです。その実例としまして、この写真がありますが、上のこの写真というのはどういうシーンかといいますと、これ実を言うと蒼天祈祷会なんですね。朝、だいたい5時ぐらいから教会に人々が集まって、たくさんの人たちがこう祈る姿をよく見ると思います。私はこの写真、下の方にある写真、とってもこう韓国を象徴している、ちょっと古い写真なんですけれども、本当に韓国のオンマさんがこう、祈っている姿、とても感動してこう見ているんですね。まさしく韓国の教会の成長というものを本当にこの婦人の姿からこう見る、本当に真剣に神様に祈り求めている姿の中に私は感動を覚えますね。で、これ写真がありますけども、これは礼拝の写真ではなくて、実はこれ蒼天祈祷会、朝、毎朝ですね、5時に教会に人々が集まって、こう祈りの、礼拝の時をこう持つんですけども、これが上の方には人はいませんよね。多分礼拝だと上のところにもこう座るんでしょうけども、こうこのぐらい、全部の教会がこういうわけではないんでしょうけれども、先ほど実は里見さんの方からも聞いたんですけども、本当に朝5時ぐらいというか4時半ぐらいですかぐらいになってくると、街中に人がいっぱい散歩してるっていうか、教会に向かって歩くのを見てですね、何か今日すごいことはあるのっていうのが、それが毎日ですね、教会に、いろんな教会にたくさん行く人たちの姿を韓国の場合はこう見ることができるんですね。本当に圧倒されるというか、そのぐらい本当に韓国の信仰の対する取り組み方っていうのはすごく大きいなと思います。で、台湾の教会はじゃあどういう教会か。台湾は賛美する教会ということで、こういう台湾のもともとの原住民で、大体16部族がいるんですが、こういう人たちも賛美をしますし、たくさんの人たちが台湾の教会の場合はこう賛美を特にする教会ということを私たちはこう知る。韓国は祈る教会、台湾は賛美する教会。じゃあということでですね、これ実は私は大学時代に、東京にいた時にですね、台湾のやっぱりそういう賛美する教会の人たちが来ました。もともと首狩り族と言われているルカイという人たちがこう賛美していましたが、それと同じようにここにいます、皆さん YouTube を見ますとですね、この、ロッキさん地域要員合唱団という人の目に見えない手っていう賛美をこう聞くと分かるんですが、皆さんこう涙を流しながら 歌うんですね。これ演出ではなくてですね、この曲を歌うときは皆さん泣きながら賛美をするんです。それは何かというと、イエス様が十字架にかかったところをこう歌う曲なんですね。で、この人たちは特にその孤児の方々、その、台湾にいる山の中で、のいる部族の中で、特にキリスト教のその先生がですね、その個人の人たちをたくさん自分に養子に迎えて、そして、本当にキリスト教育のもとでその人たちをこう、養育している施設なんですが、その人たちが、いろんなところで賛美をするんですが、この曲を歌うときにイエス様の十字架の愛を思い出しながら、多くの人たちが涙を流しながらこう賛美をするっていう姿を YouTube を見ると本当に分かるんですけども、歌を歌うのにこれだけ感情を込めて歌うことができる、それは素晴らしいことだなと常々私はこう思っています。で、今日の聖書の箇所ですが、聖書は、ヤコブは私たちのうちに、あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか、その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか、その人は賛美しなさい。で、そういう意味では韓国や台湾の教会というのは、まさしくこの聖書の言葉を実践している教会と 言えるかもしれません。まさしくその今の韓国台湾の教会が成長しているその姿を本当に裏付けているということが言えるのではないでしょうか。じゃあそれに対して果たして日本の教会はどうか。残念ながら、ね、1% にも満たない日本の教会。日本の教会はどういう教会かと、祈りもそこそこするかな、賛美もそこそこするかなという中でですね、日本の教会というとイメージは、とてもよく聖書研究勉強する教会というイメージだそうです。でなぜかというと日本の教会が、従来ですね、例えば明治以降に来た人たちは武士の階級の人たちがクリスチャンになる場合が多かった、特にそういう中産階級というか、知的な階級の人たちが多くて、聖書を信仰するキリスト教を信仰するという前にですね、自分の人生の道をこう進めるという意味でですね、特に聖書を学ぶ人たちが多かったというのが日本のちょっと伝統になっている。そういう意味では日本の教会は学ぶ教会でも、先ほどヤコブの手紙に書いてますけれども、学ぶことももちろん大切なんですが、ただ学んだだけでですね、でそれを実践するということはなかなかこう日本教会の中の弱さの一つではないのかなという気がします。そういう意味でぜひ私たちは韓国や台湾の教会の中から祈りをする教会、また賛美する教会という姿をやっぱり学んでというか、見習っていくべきではないかなという気がいたします。そして次のところで聖書は、あなた方のうちに病気の人がいますか、その人は教会の長老たちを招き主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさいということが次のと、14節のところで書かれているわけです。一体これをことはどういうことをこう意味するんでしょうか。その前にですね、私たちこう祈りをするということに対してどうこう考えているんでしょうか。とても改まってですね、教会の中にこう座って静かに祈るということももちろん大切なんですが、祈りは私たちと神様とのコミュニケーションですよね。そういう意味でどのようなところにあっても私たちはこう祈ることはできるということが言えるのではないでしょうか。前こちらの私たちの教会恵み教会の中でご奉仕をしてくださったランハス先生は毎日、外に行ってですね、散歩をこうしながら、その散歩をしながらいつも神様とこう祈って、コミュニケーションをしているということをランハス先生は私たちに示してくださいました。よく私は外に一日に、大体5、6キロぐらい歩くらしいんですよね。というその中で、私は歩きながら神様といつも会話をするんだよっていうことをですね、話をしてくださいました。また私の大学の時の先輩なんですけれども、いつもその当時はですね、公衆寮に私住んでたんですけども、クリスチャンの学生寮だったんですけど、そこに先輩は電話をしてですね、電話のデートっていうのをよくしてたんですね。電話でその自分のガールフレンドの人と一緒にその電話の中でこう祈っている姿を見てですね、こうクリスチャンのデートの仕方っていうのはこういう仕方もあるんだなっていうことをつくづく教えられたこともあるんですが、いずれにしろ私たちは神様はこの聖書の中で私たちが人生の中で苦しい時もまた喜びの時も神様とこう祈るということ、神様と要するにコミュニケーションを取るということを神様は私たちこう望んでいるのではないでしょうか。そういう中で私たちが病気になった時に、まず普通に私たちはこう考えるのはどうかというと、すぐに私たちは祈るということよりも、いい薬がどっかに、ね、ないのかなとか、いいお医者さん、いいクリニックというものをすぐに頭の中でこう連想してしまう。そして、こういう、ね、聖路加国際病院みたいな、ね、キリスト教関係の病院ですけれども、こういう、ね、いい病院 がどこにかないかということで、例えば雑誌の中にそういう特集号があればそれを見てみたりですね、また、自分のそのもし万が一大きな病気になった時に困るなと思いながらその、医療保険ということを考えてみたり、すぐに祈るということよりも私たちはすぐに現実的な本当に、自分の病気が神様のから癒されるということよりも私たち自身が本当にすぐに病院に行けばなんとかなるというようなですね、本当に不信仰なそういう思いというのが私たちのうちにあるのではないでしょうか。そういう中で聖書は私たちに、病気のための祈りの4つのポイントというものをこの中で、教えていると思うんですね。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の皆によってオリーブ油を塗って、もらいなさいという言葉がこう書かれていますけれども、その中をちょっと4つに分けてこう知りたいと思います。まず1つは、病気のための祈りとしてこの中に挙げられますが、まず私たちは強い願いを持って、祈らなければならないということが言えると思います。神様に対して求める思いという意志を神様の前にはっきりとこう表していくことが必要だと思うんですね。イエス様はベテスダの池の中で、足苗の男の人に本当に、あなたは本当に癒されたいんですかということをこう、言いますよね。で、そうです主よということで、そのベテスダの池でその足苗の人はこう癒されました。また三条の推訓の三条の教えの中では、求めなさい、ね、探し求めなさいということをイエス様は私たちにこうおっしゃっています。要するに神様に対する求める思いという私たち自身の強い意志をですね、神様に表さなければならないというのが一つの癒されるためのポイントになります。そして2番目に複数の祈りの依頼ということを言っています。この聖書の箇所に、ありますけれども、その人は教会の長老たちという複数の言葉が書かれているんですね。なぜ複数かというと、癒してくださる方が神様であることを明確にするというのはどういう意味かと言いますと、私たちはとかくですね、こう癒しの賜物を持っている人たちにこう依存してしまう、神様よりも、なんていうかその癒している人をに対して大きな尊敬を持ったり、その人に対して注目を持ったりしますよね。例えば皆さん、昔日本の中には白縫い不死とっていう人がいました。その人は本当に癒しの賜物が行ってですね、その人が行くとすぐにその人たちをこうどんどんこう病気を癒す人がいました。多分アメリカにも、有名なそういうヒーラーっていう人がいるんですね。ベニー・ヒンっていう人とか、さまざまな多分神様から特別に選ばれて多分病気を癒すことができると思うんですけども、でもその人たちは決して神様ではない。神様から賜物を与えられてその癒すことができるという、私たちは神様から癒されるということをまず願うという意味で、もし一人の人に、祈ってもらってその人に癒されれば、多分その人に対してなんか特別な尊敬の思いみたいなものを持ってしまうかもしれない。それではない。病はあくまでもやっぱり神様からこう与えられた、ものであるということを私たち確認する意味で、よりたくさんの人たちから祈っていただくということはとても重要なことだと思うんですね。その次に主の御名によって祈るということですよね。それはとにもなおさず本当に自分が癒されるということを本当に神様の前に信仰を持って、強い信仰を持ってそれを受け入れて、必ず癒されるんだという確信を持って祈るということが とても重要。しかもそれはイエス様のお名前によってしっかり祈る。他の人の名前ではない。他のではなくて神様の皆によって祈る。そして4番目にオリーブ油を塗る祈りとは何か。まあ、実際私たちオリーブ油を塗って祈るということは しないとは思うんですけれども、まあ、ある教会は本当に塗って祈るんでしょうけれども、オリーブ油に何か特別な力があるとかということでは決してはない。それはなぜかというと、このオリーブ油を塗るというのは旧約聖書のゼカリア書の中に、それはあのオリーブ油は神の存在、御霊の臨在というものを表すシンボルということでですね、当時の人たちはそのオリーブ油をこう塗るという習慣があったようです。決してオリーブ油に特別な力があるというわけではなくて、それは神様をしっかりと信じて神様に委ねていくということの表れということでですね、この一つの象徴的な理由としてしているということです。この4つのポイントを覚えながら、やっぱり神様の御前に本当に自分の病というものに対するクリスチャンは取り組みをしていかなければならないのではないでしょうか。そして、この中でちょっと脱線するようなんですけれども、ちょっと仏教のことについてちょっと触れてみたいと思います。仏教の釈迦は本当に、人生の中で、さまざまな苦難を見てですね、その中で、彼自身は、その人々の苦しみを見て、なんとかこの苦しみから人々が解放されないものなのかということの中で一生懸命彼自身はこう考えるんですね。でその中で、特に人間の4つの苦しみ、宿泊苦っていう言葉をよく使いますけど、特にこの4つの苦しみというのは生老病死ということで、生きて生まれてさまざまな苦しみがあること、そして老いてどんどんどんどん自分の力がなくなってしまっていくことに対する苦しみ、それと病がどんどんですね増えて、老いるとともに病気が増えどんどん増えて弱くなって、痛みを感じたり苦しみを感じることがだんだんだんだん増えてくる苦しみ、そして最後は死をもってそれを迎えなければならないという4つの苦しみを、釈迦は、4つの苦しみ、それはに対してどう私たちはそれを解決しなければならないかということに対してですね、それは誰にもが必ずやってくる当たり前のことなんだよということを悟りなさい、意識しなさい、認識しなさいということをですね、釈迦は言います。そのことによって、苦しみから私たちは解放される。果たしてそうなのかなと私はこう思うんですけれども、誰もが必ずそれを通っていかなければならない。そのことによって、みんなが苦しむんだから、それは当たり前のことなんだから、私はそれをしっかり受け入れなければならないというのが、釈迦の言っているこう悟りと言えるかもしれません。他にも4つの苦しみがあるわけなんですが、では果たして私たちクリスチャンは、そこだけでとどまるのかということではないということを私はこう言いたいわけなんですね。悟る、もちろんそうなんですけれども、でも本当に私たちのこう全宇宙を作って私たちの本当に罪をあがなってくださった神様は、私たちを必ずその病の中からも癒してくださるという信仰を私たちは持つべきですし、そのことを全部が癒されるということももちろんそうなんですけれども、それ以上に本当に神様からの救いというものを本当に心から私たちはこう受け入れていきたいなと思うわけです。それは今日の次の15節のところにこう書かれています。すいません、ちょっと2017年版ではなくて第3版をちょっと使っているんですが、信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されますということがこの中で書かれています。信仰による祈りは病む人を回復させます。 非常に、こんなことを、ね、特に聖書は私たちにこう約束していますけれども、本当に私たちはこのことを信仰によってしっかりと受け入れているのでしょうか。そしてその後に、どうしてこんなことがその後の言葉としてつながってくるのかなと思うんですけれども、もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。病気と罪が許されるということとどういう関係があるのということなんですけれども、まあ、これは実は本当にこの聖書が私たちに示している独特の、まあ、表現の仕方というか、その当時のユダヤ人たちの考え方にもあります。それは非常に病気が私たちの精神、心の状態の問題と深くこう関わっていることが非常に多いということなんです。もちろんそれだけではないんですけれども、例えば私は若い時に、まあ、仕事をやってて、いろんなストレスが溜まってきてですね、いろんな病気に実はなったことがあります。胃が悪くなってしまったり、十二指腸の潰瘍になってしまってですね、胃カメラを飲むというようなことも実は若い時にありました。で、その中で、実はメンタルの面から病になるということは非常にこう多いですね。で、その中でですね、ちょっとそういう中でですね、私たちがそのメンタルなそういうところのですね、まあ、苦しみの中でですね、まあ、一つ気をつけなければならないことということは、本当に心の中にですね、そういう、精神的な、罪というか、精神的な病を持っていれば、必ずそれが肉体的なものにこう現れてくるということに対してですね、まず心の中の状態を私たちはこう癒されなければならないということをイエス様はこの箇所の中でさらにこう言っているわけです。5章の16節。では皆さんと一緒にこの箇所をこう読んでみましょう。はい。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。はい。義人、先ほどね、ともみさんが祈って来た訳の方では正しい人という表現をされておりましたけれども、私たちが心の中に、罪があって、それが清められない場合、ずっとですね、私たちは精神的に、まあ、病んでいるような状態になります。それに対して神様は本当に私たちが罪を持ったままで、いることに対して、神様はそのことに対してですね、必ずそのことを許してくださるということを聖書は私たちにこう約束をしてくださっているんですね。互いに罪を言い表し、互いのために祈るということは一体じゃあどういうことなのかということを共にこう考えてみたいなと思います。罪の結果から来る病とはじゃあ一体どういうことなのかということですよね。要するに私たちは特にこう他者に対する恨みや憎しみの思いというものを結構こう持ちやすいではないでしょうか。自分がこういろんな仕事の中でこう、まあ、仕事やさまざまな人間関係の中でこう失敗をしたり、いろんな、苦しみを持った時についつい私たちは他者に対してこう恨みや憎しみというものをこう持ってしまう。そのことによってですね、私たちはこう苦しみを持っていく。その中で、それがこう病という形で現れてくる場合もあるわけですが、そういう中にあってですね、 本当に私たちとの本当に神様にとの関係の中に正しい関係があるか、要するに心の中に本当に罪が許されたような状態で、本当に罪が許されてですね、心の中が本当に真っ白いような状態になっているかどうかということをですね、絶えず私たちはチェックしなければならないのではないでしょうか。それは取りも直さず神様と私たちの関係だけではなくて、私たちと他の人たちとの関係をきれいな状態にしなければ、いつまでたっても私たちの心の中のこう恨みや憎しみというものはこう去らない。当然いつもイライライライラした状態で相手に対して対するこの思いが私たちの内なるところに溜まっていれば、当然それがいろいろな形で悪い影響を表すということは考えられることの一つだと思います。その中で私たちは罪の告白による許しと その癒しを必ず得なければならない。神様の前に、自分の心が本当に、中の状態をいつも正しい、クリーンな状態にしていなければならないわけですよね。そういう意味で罪の告白は神様に、特に罪のこの許しの取り出しは本当に信仰者の方に特に覚えてこう祈っていただくという形でですね、こう解決をするのではないでしょうか。というのは何かというと、この聖書の箇所の中で言っていますけれども、ですからあなた方は互いに罪を言い表しと書いてますけれども、じゃあ私たちは教会の中で罪を言い表すということは、自分たちのこうね、さまざまなこう悪いことを他の人たちにこう言って、 そういうことを聖書は私たちにこう言っているのでしょうか。で、私たち実際ね、生きている間の中でさまざまなこうプライドを持っていますよね。で、ついつい私たちは教会にいたから、じゃあ自分の今週のいろんな失敗を全部私たちの兄弟姉妹にこう話すということが正しいことかっていうか、そういうことでは聖書は言ってるわけではないんですね。そうではなくて、本当に、でも私たちは心の中にそういうさまざまなその失敗から来る嫌な思いというものはあります。罪があるというのは私たちは話すことはできると思うんですね。私たちは今こういうことでちょっと今辛い思いを持ってるんですよね。こういうことで、ね、他の人たちに対してこうつまずかせてしまうようなことをしたんですよねということを具体的に話す必要はないですけれども、でもそのことのために互いに祈るということは私たちの教会の中でなされなければならないことではないでしょうか。具体的に話す必要はないけれども、でも今私は苦しみを持っていますということをお互いに兄弟姉妹として心の中で祈り合うということはとても重要なことだと思います。そういう意味で、罪の告白は私たち具体的に、神様、私は、ね、こういうことで、あの人に対して、憎しみを持っています、どうか許してくださいということは神様に話してもいいんですけども、兄弟姉妹に対してはそのことをストレートに言う必要はない。でも私たちは今このことで、罪の中で苦しんでいます、どうか祈ってくださいということを、ちょっとねまとめて言ってるような気がしますけども、具体的ではないでしょうけれども、それは導かれるままにですね、でお互いの兄弟姉妹の中でそのことを祈って、本当に自分の心が本当に神様によって許されて本当にクリアな状態にするということは私たちにとっては必要なことではない。ただし取り出しをして祈っていただくためには、その人が本当に真に霊的な人であるかどうかということが実はとても重要だと思うんですね。誰彼に祈ってもらったからといってという、もちろん祈っていただくことは大切なんですけれども、本当に、聖書の中で、出ていますけれども、癒しの賜物が与えられているというのは 本当に神様によって、信仰をしっかり持っている人たちがその癒しの賜物をこう与えられたわけですよね。例えば本当に十人の使徒たちであったり、本当に神様から特別に選ばれた人たち、そういう意味で、聖書は私たちに長老たちに祈っていただく、義人の正しい人に祈っていただくということをこう言われている。そういう意味で本当に信仰を持って、本当に神様のことをしっかりと信仰を持っている人にそのことを願って祈って取りなしをしていただいて、その人たちにこう祈りの依頼をするということをこの中で私たちにこう示しているのではないでしょうか。続けて聖書はこの17節18節の中でエリアのことを取り上げて私たちに示しています。エリアは私たちと同じような人たちでしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。エリアが特別な力を持っていたからでしょうか。エリアは、ね、スーパーマンのような人だったんでしょうか。いや、そんなことはないですね。エリア、のこの第一列王記を皆さん読んでいただくと分かるんですけども、エリアも私たちと同じように実は普通の人だったんですね。本当に精神的にも弱い、肉体的にも弱い。で、彼は鬱になって、そしてある時は自殺願望を持ってしまうくらいの人でした。でも神様はエリアを用いて、この3年6ヶ月、約3年の間、雨を降らないとようにって祈ると本当に降らない、そして再び祈ると天は雨を降らせ地はその実を実らせましたというようにですね、エリアを用いて雨をとどめたり雨を降らせたりするということがを実はこのヤコブは引用しています。それは何を意味しているのでしょうか。それは私たち普通の人、本当に神様をしっかり求めている普通の人に、その私たちの祈りを委ねていく、まあ、自分ももちろん祈るんだけども、本当に神教会にいる信仰者の方々に祈っていただくということをこのヤコブは私たちにこう進めているのではないかと思うんですね。で、最後ですけれども、私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き戻す者は罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を覆うのだということをあなた方は知っていなさい。これは一体何をこう意味しているのでしょうか。皆さんにちょっとこの箇所をですね、この図をちょっと皆さんにこう見ていただきたいんですが、これは日本の教会の実情を表している表です。特に日本のプロテスタントの教会、先ほど言いましたけども、その 0.83% しかいませんけれども、その教会の人たちの、特に、まあ、カトリックとか、その正教会の人たちを除いた数字なんですけれども、日本には約8003の教会が、プロテスタント教会があるそうです。そして今教会員の数は約60万人、プロテスタントですね、数は60万人しかいません。で、その中で注目してほしいのはこの礼拝の出席数のところですけども、約、まあ、皆さんその中の数にこう組まれているわけなんですが、約27万4000、約 46.2% の人たちが教会の中で、まあ、教会だけではないんでしょうけれども、まあ、今日この礼拝に参加している。この数を皆さんどう思いますか。多いと思いますか、少ないと思いますか。まあ、ヨーロッパの教会から見るとちょっと多いかもしれませんけれども、私は決して多くはないような気がするんですね。だって絶対的な数が少ないですよね。で、その中でなおかつ 46.2%、 半分の人たちがあまり教会にこう来ていらっしゃらないという、まあ、いろんな理由があると思います。で、 このグループの中で、見るとですね、ルーテル教会とかですね、まあ、上一番上は日本キリスト教団の教会だと思うんですが、結構低いですよね、20% 台。で、私たちのいるこの OMF とか JECA の教会というのは比較的高いんですね。見ると 72.1% ということで、要するに本当に聖書の言葉にこう生かされている教会の人たちの教会というのはやっぱり礼拝の出席率が高いんですよね。でそういう中でですね、この数字なんですが、その次に、まあ、これさらにちょっとしぼめてみましたけども、私たちのこのいる OMF、 あれだからまだ OMF の教会っていうのはね、途中で JECA の日本福音キリスト教会連合にこう移っていく過程ですので、11しかないんですけれども、実際は194の教会が私たちとのグループの教会になります。これ見てみますとですね、結構高いですよね、出席ですね。OMF の11の教会は約 110% 会員の数よりも、まあ、実際そうですね、私たちのこの教会会員数今14人なんですけれども、実際は20人以上大体礼拝に来ていますから、110% っていうのは嘘ではない数字になるかなっていう気がします。でただちょっとね、JECA の教会は約 70% ぐらいということが言える。で2つの他の 2つはですね、盛岡の南教会の大塚先生の教会は同盟キリスト教団ですね。で来月いらっしゃる北上から佐々木先生がいらっしゃるんですが、あとは盛岡の近藤先生なんかが行っている教会は、まあ、保守バプテストの教会ですが、ここも大体 100% ぐらいこう礼拝にいらっしゃっているようです。という中でですね、なぜ、日本の教会のこの 46.2%、 せっかくですねしっかりと教会の中でに、関わって信仰を持って洗礼を受けているのに、教会にの礼拝に来なくなってくるか、そのことに対してですね、私たちの教会のこれは一つの使命としてですね、そのことに対する問題の解決に対して私たちはこう祈っていかなければならない。それは本当に取りも直さず忍耐の必要な祈りということが言えるのではないでしょうか。何よりもまず互いに熱心に、互いに意思に愛し合い、そして愛は多くの罪を負うからです。というペテロの手紙があります。本当にね、なぜ教会に来なくなってくるかというと、まあ、実はある兄弟から、今実は教会に行っていないということを私はこう、話されました。それはなぜかというと、自分は教会に行っても満たされることがない。何か教会に行っても教会の兄弟姉妹からの愛を感じないということを言いました。まあ、彼の要求はちょっと 多すぎるかもしれません。でも実際やっぱりその愛を感じないということに対する私たちの反省もやっぱり感じなければならないと思います。まあ、それだけではなくて、なかなか教会本当に少ないメンバーの中で、私たちは本当に心から自分の兄弟姉妹に対して配慮をしているのかということも本当に考えさせられますし、まあ、その人自身の罪の問題もあります。またこの世のさまざまな誘惑の問題もあります。まあ、いろいろあるかもしれませんけれども、本当に教会が本当にこの世にあって魅力あるもの、私たちが教会が兄弟姉妹が本当に一つになって互いに祈り合って互いに支え合って互いに本当に人々の助けになる教会であれば、当然その教会は魅力があって多くの人たちが来週今度の日曜日もぜひ教会に行きたいという思い、そういう教会に私たちはその使命をやっぱり担っていくべき。私たちは一生懸命ですね、救われない人たちのためにこう祈りますけれども、いやむしろ、救われる人たちのために祈ると同時に福音を伝えるということも同時にですね、 本当に信仰の弱さを持って教会になかなか来れない兄弟姉妹の人たちのための支えとして、そのためにも私たちはしっかりとこう祈り支えていかなければならないということを私たちは知るのではないでしょうか。ぜひ私たちは本当に教会にあって共にその弱さを覚えている兄弟姉妹、本当に信仰の道から外れてしまってこの世の中にも喜びに、またそれに対して喜びを見出そうとしている弱い人たちのためにぜひ覚えて、今後とも祈り支え続けていきたいなと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日は本当に私たちが祈るということについて、聖書はヤコブは特に私たちにそのことをこう進めているわけですけれども、そのことについてこう学ぶことができました。どうぞ神様、信仰を持って誠の生ける全能の神様、私たちの救い主なる神様に本当に委ねて、本当に私たちが一人一人が主の御前に本当に祈り合う教会として、今後とも今日の教会が生かされ続けていくことができるように導いてください。委ねます。本当にこの時を心より感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。